聖書を拝読いたします。今朝の礼拝に与えられた御言葉はマルコによる福音書4章10節から12節です。新約聖書の67ページです。マルコによる福音書4章10節から。イエスが一人になられたとき、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが、例えについて尋ねた。そこでイエスは言われた。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。それは、彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。そこまでです。はい。説教おおらかな慈しみと題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいまマルコによる福音書4章の10節から12節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが一人になられたとき、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが、例えについて尋ねた。何気なく読んでしまうとつい読み飛ばしそうになるところです。しかし注意しながらここを聞いていますと、ちょっと不思議なことが言われているということに気づかされます。イエスが一人になられた、主イエスはお一人でおられたのだとまず言われています。で、一人でおられたのであれば主イエスの周りには誰もいなかったはずです。ところがすぐそれに引き続いてこう言われるんです。12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが、例えについて尋ねた。ですからこの時主イエスの周りには12弟子たちと、でさらに他の人たちもいたのだと、そういうことになります。イエスの周りにいた人たちというのは12弟子ではないけれども、主イエスに従ってた他の弟子たちという意味です。ですから実はこの時主イエスは大勢の弟子たちに囲まれていたんです。しかしそれならばどうしてここで主イエスは一人になられた、最初にそう言われてるんでしょうか。でそれが不思議なところです。でこの箇所をもともとのギリシャ語の聖書で読むと、イエスが一人になられたと日本語にはなってますが、主イエスはただ一人でいらっしゃったって、そういうふうに書いてあります。一人ということが少し強く書かれているんです。大勢の弟子たちに囲まれながらも主イエスがただお一人でいらっしゃるというのは一体どういうことを言ってるんでしょうか。続きの10節の続きを聞くと、そのことがなんとなく分かってくるんです。イエスが一人になられたとき、12人と一緒にイエスの周りにいた人たちとが、例えについて尋ねた。イエスがおっしゃった例え話について、周りにいた弟子たちが尋ねた、そう言われてます。ということは、実はイエス様がおっしゃった例え話というのは、弟子たちにもあまりよく分からなかったんだということになります。で先週の礼拝では、主イエスが人々に教えられた種をまく人の例え、その話を聞きました。でその時に少し申し上げましたが、主イエスがもともとおっしゃろうとしていた意図と、それからその例えを聞いた人たちが受け取った事柄の間には、微妙な理解の相違があったのだと、そう申しました。主イエスとすれば、種をまく人の例えをなさったつもりなんです。ところが聞いた人たちの側は それを種がまかれた4つの畑、あるいは4つの地面の話だと思って聞いているんです。で、こんなふうにシエスの例え話が最初の頃の教会の人たちの間でどんなふうに受け取られ解釈されていったかというのは、来週その例えの説明の記事がありますので、そこを聞きながらまた改めて聞こうと思います。しかしそんなふうにです、シエスがお語りになった例え話というのはしばしば聞いた人たちの側によってもともとの意図とは違うふうに理解をされ受け取られることがあったようなんです。シエスの周りには確かに大勢の弟子たちが従っていました。しかしそうなんですけれども、しかしシエスが伝えようとなさったこと、シエスが例え話を通して教えようとなさった事柄というのは、イエス様が地上のご生涯を歩んでいる間、なかなか周りの人たちに理解してもらえなかった。そんなわけで実は大勢の弟子たちに囲まれていたのですけれども、シエスはただお一人でいらっしゃったということになるわけです。でシエスが例え話を持って教えられた事柄を群衆が理解しなかったのは仕方ないとして、弟子たちまでもがシエスのおっしゃろうとする意図を分からなかったというのは、私たちにとってはショッキングなことであるかもしれません。大勢の人々に分かんない、それは仕方がないけれども、しかしせめて十二弟子やいつもイエス様のそばに従っていた弟子たちには話が分かるようだってほしいと、私たちはそう思うかもしれません。あるいはその人たちですら、うんとイエス様に近しく過ごしていたその人たちですら、シエスがおっしゃった例えの意味が分かんないのだとすれば、じゃあ果たしてここにいるこの私にシエスのおっしゃろうとしていることは分かるのだろうか、そんなふうに考えてつい不安な気持ちになってしまうということもあるかもしれません。私は本当に聖書の中に語られている事柄を正しく理解し受け取ることができているんだろうか、ふとそんなふうに考え込んでしまうということがあるかもしれません。しかしです、弟子たちは諦めなかったとここに述べられているんです。自分たちの目の前にシエスがいらっしゃるのですから、弟子たちはシエスに何でもお尋ねすることができます。弟子たちは例え話を通してシュエスがおっしゃろうとした事柄の意味を真剣にシュエスにお尋ねしました。そしてシュエスは尋ね求める人には答えてくださいます。イエス様がおっしゃることっていうのがすぐ手軽に分かるというふうにはいかなくても、シュエスは尋ね求め続ける人、問い続ける人にはきっと答えてくださいます。で今日のところでシュエスはどうしてご自身が例え話で教えられるのかという理由と目的を語っておられます。それが11節と12節の言葉です。そこでイエスは言われた、あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているが、外の人々にはすべてが例えで示される。それは彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。弟子たちの問いに対してシュエスが答えられたこの言葉というのは、明快ですぐに誰にでも了解できるというような、そんな言葉ではないかもしれません。むしろシエスが何かを返事しておられることは分かるのですけれども、しかし実際にどんなことが述べられているのか、すぐにははっきりしないかもしれません。それで順を追って少し丁寧にここの言葉を聞いてみようと思うんです。でまずシエスは尋ねる人々に向かってこうおっしゃいます。あなた方には神の国の秘密が 打ち明けられている。あなた方というのは主イエスに従っている弟子たちです。あるいは尋ねる人たちです。その人たちには神の国の秘密が打ち明けられている。でこれは例え話と別の秘密が知らされているということではありません。今日の箇所から少し先のところですが、4章の33節と34節を読みますと、こんなふうに言われています。4章の33節、34節です。イエスは聞く人々の力に応じて、このように多くの例えで御言葉を語られた。例えを用いずに語ることはなかったが、ご自分の弟子たちには密かにすべてを説明された。ここに例えを用いずに語ることはなかった、そう言われています。ですから弟子たちも最初は他の群衆と一緒に主イエスから例え話の形で神様の国の秘密を聞かされたに違いないんです。で弟子たちは主イエスのそばにいて、今日のところでやっているように例え話で聞かされた話を解き明かしてくださるように、そう願っています。で主イエスはそれに応じて弟子たちが分からずにいる点や理解できないでいる事柄を説明をしてくださいます。そうやって弟子たちには神の国の秘密が打ち明けられていったんです。あなた方には神の国の秘密が打ち明けられているとは、そういうことを表しています。で神の国の秘密が打ち明けられているというんですが、この神の国の秘密というのはじゃあ一体何のことなんでしょうか。でそれは主イエスがおいでになった、今や神様の独り子である方が地上にお生まれになって、そして独り子ですから父なる神様の御心を隅々までご存知な方が、この地上で完全に神様に従う方として従順な歩みをなさっていく。でそのことによってこの地上に本当に初めて神様に完全に従う民の生活が始まっているというのが神の国の秘密の中身です。神の国の秘密っていうとどっか地上から離れた遥かな世界の秘密のことに思うかもしれませんが、そうではなくて主イエスが今ここに来てくださっている、それによって私たちの前に本当に神様のご支配に忠実に従っていく生活が開かれている、私たちもそこに招かれている、私たちは神様の国の民として今生きることが許されているんだ、でそのことが神の国の秘密です。イエス様の呼びかけを聞いて神様の慈しみが今この私の上にも注がれている、神様の恵みのご支配のもとにこの私も置かれて慈しみに抱かれて今この生活をここから生きるのだと信じて生きる、そういう生活が神の国の秘密を知らされた者の生活です。種まきの例えで言うならば、そんなふうに神様と私たちを確かにつないでくださる御言葉の種をまいてくださる方が今私たちのもとに来ておられる、そして私たちの中に御言葉の種がまかれそれが芽生え育ち始めている、それが神様の国の秘密なんです。あなた方には神の国の秘密が打ち上げられている、主イエスはそうおっしゃいます。私たちにしてみたら神様の恵みと慈しみのご支配のもとに置かれている、たとえこの私が地上でどんな生活をするとしても、どんなに大変な境遇に直面することがあるとしても、それでもあなたは神様から覚えられているし、神様の慈しみはなおあなたの上に注がれている、慈しみはあなたから離れない、仮にひどい失敗や手強い敵に出会って打ち倒されてすっかり ぺしゃんこになってしまう、そういうことがあるとしても、あなたはそれでも慈しみを受けているものとして、その慈しみによって慰められ、もう一度そこで落ち着きを与えられ、勇気を与えられて、そこから歩み出すことができる。主イエスはそういう神の国が今来ているのだということをご自身の身を示しながら弟子たちに教えられたんです。神様の真実な慈しみがいかに大きく頼もしいかということを主イエスは例え話を通して弟子たちに教えてくださいます。私たちは自分一人では神様の慈しみはこの上、私の上にあるのだと、そう思い込もうとしてもなかなか思い込めない。いろいろな、人生のつらい思いとか悲しい思いとか、あるいは私たち自身の中から湧き上がってくる嫌な思い、暗い思いに支配されてしまって、自分で自分をコントロールできずに、神様の慈しみが私の上にあるなんてなかなか思えないとしても、イエス様がそういう私たちに伴ってくださって、そして確かにあなたは神様の慈しみのもとに生きているんだ、そのことを語ってくださる。で、その時に本当に私たちが神様の恵みのもとにある民として生活を始めることができる。それが秘密なんです。そういう秘密が今実際にあなたの上に及んできているし、またそういうことが実際に起こっている。私たちはすぐにはそのことを理解できないとしても、しかし本当に繰り返し御言葉を解き明かされ教えられていく中で、次第次第に神様の慈しみが本当にこの私の上にあるのだということを、そして本当に神様が私たちを慈しもうとしてくださっているということを理解できるようになってくるんじゃないでしょうか。で、そういう慰めや勇気というものは、実は御言葉の解き明かしによってしか与えられない、そういう性質のものです。私たち人間がさまざまな知恵を尽くしていろんなことを考え、そして自分についていろいろ反省をしてみたところで、人間の中だけでそんなふうな知恵に達することはできません。世の中には今や人間の知恵というのは本当にたくさんあります。神様に由来するものではない人間の知恵です。この世界は人間の知恵や知識にあふれていると言っていいかもしれない。私はスマホを使ってないんですけれども、スマホを使っておられる方が何事につけ知りたい情報をすぐに検索をして手元に呼び出せる、そういう時代が来ています。そういう光景を見るたんびに、本当に世の中便利になったなというふうに率直に思います。しかしです、そうやってスマホを使って自分の知りたいことをあれこれと検索をして、そうすることで果たして神様の慈しみに直に触れることができるだろうか。そう考えるとなかなかそうはならないんじゃないでしょうか。まあ、スマホによってできること、一番それに近いことはどういうことかなと思うと、せいぜいが今どっかよそでやっている礼拝のライブ中継を画面を通して見聞きするということになるだろうと思います。でも果たしてそれで本当にこの場にいる私が礼拝することができるんだろうか。もちろん、教会の礼拝に足を運べないというような事情にある方もいらっしゃいますから、そういう方が、ネットの中継で今礼拝に行けない、その生活を少し埋め合わせするようなつもりでご覧になることはあり得るだろうと思います。あるいはそういう生活にすっかり慣れてしまえば、これが礼拝なんだと、そういうふうにおっしゃる方もおられるかもしれません。しかし実はです、そんなふうに私たちが主体的に自分でです、スマホを開けてどこかの教会の礼拝にアクセスするというのは、言ってみたら自分の側が神様に対して忠実であろうとしているって、そういうことを表している行いです。神様の側がこの私を覚えてくださっていて、見てをもって今見舞いに立つこの私を確かめ支えてくださって、ここに持ち運んでくださり、 神様の慈しみで確かにこの私を覆ってくださっているということは、これは直に御言葉の解き明かしを聞く中でしか得られないのではないだろうか、そんなふうに思うんです。主イエスは弟子たちの上に今神の国の秘密、神様の恵みと慈しみのご支配が実際に及んできているのだと、そう教えてくださいます。そしてそういう弟子たちが今実際にしている経験と対比するようにして、外の人たちのことを語るわけです。この外の人というのはやや強い言い方ですけれども、弟子たちのような意味での信仰をまだ与えられていない人たちで、そういう人たちには主イエスがお語りになった例え話がどんなふうに聞かれ受け取られるのかということをおっしゃいます。こうおっしゃるんです。外の人々にはすべてが例えで示される。すなわち信仰をまだ持ってない人たちの場合には、主イエスがおいでになったことで当然神様の支配が私の上に及んでいるなんて思わないわけですから、例え話、聞かされたお話というのはすべてがお話の世界の中で完結をしてしまうことになります。でその場合には主イエスがおっしゃる例え話というのは、今神様の支配がこの私の上に来ているという話じゃなくて、おとぎ話のような話か、あるいは世の中の時事問題を風刺しているような言葉か、さらには単なる理屈のように聞こえてしまうんです。ですると例え話を通して主イエスが本当に聞く人に伝えたいと思っている意図、それは神様のご支配が今現実にこの上にやってきている、あなたと私を神様の慈しみが覆っているんだという、そのメッセージは受け取り損ねてしまう。それは覆い隠されることになります。主イエスがやってきて例え話をなさっているそのところで、実は根本的にはそこで語られていることというのは、神様の恵みのご支配、神様の国がここにやってきているということなんですけれど、その根本のことが分かりませんから、そうすると当然そこではその神様の恵みと慈しみを信じて、恵みのもとにあるものとして自分がここから生き始めるっていう、そういう悔い改めも起こりようがないんです。ただお話を聞いただけ、そのお話を考える人っていう、そういうふうにこう、いわば、主イエスのお話を客観的に受け止めて、部外者あるいは局外に立つものとして、その話を考えるってことはできるかもしれませんけれど、しかし本当にこの私が神様のご支配のもとに今置かれてるんだ、ここからもう一度生きるんだって、そういうふうには受け取らないわけです。 ですからそんなふうに信仰を持たずに例え話をお話をして聞く、受け取られる、でその時の状況についてシエスが、イザヤ書の6章の言葉、これはイザヤ書6章の9節10節の言葉を引用しながらなんですが、おっしゃったのが12節の言葉です。今日のそれは、彼らが見るには見る、彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがないようになるためである。もともとのイザヤ書ではどう書いてあるかというと、目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることのないために、そういうふうに言われていました。目で見ることなく、耳で聞くことなく、その心で理解することなく、悔い改めて癒されることがない。イザヤが神様への信頼を持たない人は悔い改めることできないし癒されないと言っていた言葉をです、シエスはここでわざと、理解できずこうして立ち返って許されることがない、そう言い換えています。イザヤが癒されないって言ってたことを、シエスは許されないっていうふうに、許されることがないっていうふうに言い換えてるんです。つまりこれどういうことか、もともとイザヤが語った言葉ではです、 イザヤは、イスラエルの人たちが神様に従って生活していくという点ではみんな病気にかかっているようなものだと考えているわけです。そして、本当に神様への信頼がないのでその病気が癒されることがないってそういうふうに語っているんです。ところが主イエスはそれを許されることがない、許しに預かることができないって言い換えておられます。信仰を知らない人が神様の許しに預かることができない、でそのことを主イエスがどんなに残念に思っておられたかがもうちょっとした言葉遣いの変更なんですけれどここからよくわかるように思うんです。主イエスは人々の間にやってきて神様の恵みと慈しみのご支配がここにやってきている、あなたはそのことを信じてここから生き方の向きを変えて新しく生きることができるのだ、そういうふうに悔い改めを述べ伝えました。主イエスは実際に、そういう方として神様の慈しみの中を生きるんだ、そう思って従順に神様の御心に従って道をたどられ最後には十字架へと向かっていかれます。たとえ十字架に向かうような人間的に見れば本当にひどくつらい道のりであるとしてもそこにも神様の慈しみと恵みは確かにある。イエス様はそのことをご存知で、そして人間は誰もが嫌がるような本当に低い道、つらい道をご自身としてたどっていかれたんです。でもシエスがそういうふうに低い道をたどってくださっているということを私たちは知らされているわけですから、私たちがどんなに大変な思いをするときにもやっぱりシエスがこの私と一緒にこの道をたどってくださるし、この私は神様の慈しみのもとに置かれているのだということを、信じる根拠がシエスの歩みを通して示されています。ところがです、そういうふうに私たちが本当に神様の慈しみを信じて生きていくことのできる根拠が私たちの前に示されている、実際にシエスキリストの地上のご生涯という形で表されているのに、そのことを知らないで、またそのことを信じないで、許しに預かることができない、従って新しい生活を始めることができない人が多いことを、主イエスは本当に残念がっておられるんです。しかし今日のところで主イエスが弟子たちに教えられたのは、信仰のない人がただ理解できず立ち返って許されないという冷たい運命論のような話ではありません。ここに述べられているのはある種のキリスト者たちがです、ここからこれは世の中に滅びに予定される人がいるのだというようなそういう冷たい理屈を引き出したりするんですが、そういう理屈ではありません。そうではなくて、主イエスは例え話を通して神様の恵みと慈しみのご支配が今及んできているんだ、そのことを伝え、弟子たちをはじめその他の人たちも注意深く話を聞き、よく思い巡らして主イエスのメッセージを聞き取ることで本当にその人が神様の慈しみのもとに生き始めるようになるということを願っておられるんです。そしてそういう願いを持って主イエスご自身が人々に語るという活動をなさったからこそ、今日のところでは預言者イザヤの言葉が主イエスの口をついて出てくるようなことにもなっているんです。先ほどこの12節の言葉は旧約の預言者イザヤの言葉をシエスが思い出して語ったものなのだと申し上げました。旧約の預言者イザヤというのはもともとはイスラエルの宮廷の中で大変身分の高い人だったんです。しかしウジヤという王様が亡くなった時に預言者として召されますと、その後はです、次の王様がヨタムといいます、その後がアハズ、ヒゼキヤ、マナセ、そんなふうに王様が続きますが、その、ヨタム王、アハズ王、ヒゼキヤ王、マナセ王の時代に命がけになって神様の言葉を人々に伝える、そういう預言者の活動に没頭した人です。でイザヤの最後というのははっきりと書かれていないのでよくわからないのですけれども、マナセの時代に消息が途絶えていますので、おそらく マナセ王の時代に殉教したのではないかというふうに伝えられています。生涯をかけて神様というのは聖なる方としてイスラエルの上におられるんだ、そのことをイザヤは明かし続けたんですけれど、実はそのイザヤと同じようにシュエスもです。そのご生涯をかけて十字架に至るまでの道のりすべてを通して何をおっしゃったかというと、一つのことをおっしゃったんです。それは時や道で神の国は近づいてきている、悔い改めて福音を信じなさいっていう、そういうメッセージです。神様の恵みの支配が今あなたの上に及んできてるんだから、それをどうぞ信じてあなたも生きてらっしゃいってイエスも招かれたんです。ところがそういう宣教の成果というのは、主イエスご自身が期待しておられたものと比べると遠く及ばなかったんです。私たちはなんとなく主イエスが人気者みたいにたくさんの群衆に囲まれて幸せに生きておられたように思う時がありますけれど、主イエスはもっと多くの人が、そしてもっと本当に神様のご支配を信じて生きていいのだと伝えて、そのことを受け入れてほしかったんです。しかしなかなかそういうふうにはならなかったんですね。マタイによる福音書の23章の37節のところで、主イエスがこんなふうにおっしゃっている言葉が出てまいります。マタイによる福音書の23章37節というのは、新約聖書の46ページですが、46ページ、下の段ですね、ちょうど段落が変わっているところですが、主イエスがこんなふうにおっしゃってます。23章のマタイによる福音書23章の37節です。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。で、この言葉は、通常では、主イエスがエルサレムへの裁きを予告した言葉だと言われるんですけれども、しかし同時にこれは、主イエスがご自身の伝道がうまくいかなかったということを認めている言葉でもあります。メンドリがヒナの下に、羽の下に、ヒナを羽の下に集めるように、私はお前たちの子らを何度も集めようとしたけれどうまくいかなかった。イエスはそうおっしゃってるんです。主イエスは神様の恵みのご支配がやってきてるんだ、でその羽のもとにあなたもいらっしゃいというふうにお招きになったんですけれど、でこれは本当に嬉しい言葉なんですから、聞いた人はみんな喜んでそれを信じそうなもんなんですけれども、実際にはなかなかうまくいかないんです。でそしてまさにそのことがです、主イエスが種をまく例えの中でおっしゃろうとしたことでもあるわけです。種をまく人がたくさんの種をまいてるけれども、しかしあらかたの種はうまくいかなかったんだ、あの種まきの例えの前半の例えっていうのはそういう話ですけれども、それはまさに主イエスが経験をなさったことでもあるんです。預言者イザヤが神様の言葉を伝えようとして使わされた、でその時にイザヤはです、神様から、行けこの民に言うがよい、よく聞けしかし理解するな、よく見よしかし悟るなと、そう言われて預言者の務めに使わされました。でイザヤはせっかく神様がおられるんだということを伝えて、同胞であるイスラエルの人たちがみんな神様に信頼して生きるようになってほしいと思いながら御言葉を語ったのに、聞く人たちがそれを受け入れてくれなかった、そのことに出会うたんびに実は神様が最初におっしゃった言葉を思い返したんです。彼らが見るには見るが認めず、聞くには聞くが理解できず、こうして立ち返って許されることがない。イザヤは自分が神様からそういえば最初にそう言われてこの預言者の務めに出てきたんだなということを生涯を通して思い返していました。で、主イエスも 神様の御国の訪れを述べ伝えて、本当に神様の恵みを信じて、慈しみを信じて生きていいのだ、そう述べ伝えられたのですが、それを信じて、悔い改める人がごくわずか。で、そんな時に主イエスもこのイザヤの言葉を思い出して、今日のところでこれを語っておられるわけです。しかしです、そうは言ってもごくわずかでも主イエスがお語りになった福音を本当に信じて、神様のものとして生きていこうとそう思う人が出てきた、そのことは主イエスにとっては本当に大きな喜びなんです。ルカによる福音書の10章21節にそういうシエスの喜びと感謝の言葉が記録されています。そこを聞いてみたいと思います。126ページです。ルカによる福音書の10章の21節です。126ページの上の段の真ん中ぐらい、やっぱりここも段落が変わったところですが、ルカによる福音書10章の21節をお読みします。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のようなものにお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。人間の中で知恵を誇っているものや賢いものには隠されて、幼子のようなものに受け入れられたのは何か、それはあなたの上に神様の慈しみが及んできている。あなたは今神様の恵みの支配のもとに生きていいのだ。そういう招きを幼子のように本当だって信じて生きようとした人たちがいたんです。主イエスは本当に聖霊によって喜びにあふれて、神様に感謝の祈りをここで捧げておられます。神様があなたの罪を許して慈しみのもとに置いてくださる。あなたは今ここからもう一度生きることができる。だからあなたはそれを信じて新しく生きていきなさい。いろいろなこの地上で障害となることや悩ましいことや嘆かわしいことたくさんあるだろうけれども、しかしそれでもあなたは神様の慈しみのもとに置かれている、そのことは確かなのだから、あなたはそれを信じて神様が支えてくださるものとして今日からの生活を生きるように、そういう招きをシエスがお語りになって、それを幼子のように信じ受け入れる人をシエスは心から喜んでおられたんです。そしてそうやって実は神様の国、神様の慈しみの支配のもとに私たちも今日置かれている、そのことを確かなこととして知らされたいと思います。そして私たちもまた幼子のようにそのことを信じて、ここから再び歩み出すものとされたい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはあなたの前に誠に幼子のようなものであり、あなたのことを人間の力で理解するには無力なところがあることを思います。主イエスキリストを通してあなたがこの地上に行ってくださり、しかも私たちのために行っていてくださる御業にしても、私たちはその御業の中に確かに置かれていながら、それでいてそれが自分のために行われていることを知らず、またそれがどのように行われているのかも知らず、本当に小さい血のみ子のようにあなたの恵みに立ち会っていながら、いろいろなことが分からずにいる、そのような貧しいものであることを思います。しかしそのようにもともと幼稚であるものを、あなたは辛抱強く御言葉と霊の導きによって育て、あなたの恵みを信じ、あなたの慈しみの支配のもとで一日一日の生活をたどるように私たちを招いてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがシエスの周りにいた弟子たちと同じように、 主イエスの言葉を聞いてそのまま立ち去るのではなくて、その主の御言葉を深く受け止めようと願い、御言葉の解き明かしを願い求めながら、その御言葉にさらに確かに関わり、御言葉を支えとして生きる、そのような新しい生活を私たちにお与えくださいますように。主イエスキリストが弟子たちを招いて、何とかして新しい御国の民として生かそうとしておられた、その営みにどうか私たちも連なるものとさせてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストが私たちのそば近くにいる間に、どうか私たちが主を求め、また主を仰ぎ見ながらあなたに信頼して歩み出す、そのような幸いなものとしての生活に導かれますように。どうぞ私たちが主が本当にこの私の主である、そのように言い表し、信仰を持って生きる、その幸いな生活へと導かれますように願います。私たちがこの地上でさまざまに破れ、悲しみや痛みの中に閉じ込められそうになるときに、なおそこにも十字架の主が復活して共に歩んでおられ、私たちがその主に伴われていることを知るものとさせてください。手近な人間の慰めや人間の言葉によって支えを得ようとするのではなくて、主イエスキリストが私たちと共にいてくださる、その真実でどうか私たちを覆い包み歩ませてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。